列王記第2、15章1節から12節、旧約聖書678ページです。司会者がお読みいたします。列王記第2、15章1節から12節。イスラエルの王ヤロブアムの第27年にユダの王アマツヤの子アザルヤが王となった。彼は16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレム出身であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かれなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。主が王を討たれたので、彼は死ぬ日までサラートに侵されたものとなり、隔離された家に住んだ。王の子ヨタムが宮殿を管理し民衆を裁いた。アザルヤについてその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。アザルヤは彼の先祖と共に眠りについた。人々は彼をダビデの町に先祖と共に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。ユダの王アザルヤの第38年にヤロブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月の間王であった。彼は先祖たちがしたように主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。ヤベシュの子シャルムは彼に対して謀反を企て、民の前で彼を撃ち殺し、彼に代わって王となった。ゼカリアについてその他の事柄はイスラエルの王の歴代史にまさしく記されている。主がかつてエフに告げられた言葉は、あなたの子孫は四代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになった。主は王を討たれたのでと題して小沢先生に御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今皆さんがもうニュースで、いろんなことを聞いて、そのイスラエルとパレスチナ、ガザにおいて、戦争あるいは紛争あるいはテロと言ってもいいかもしれませんけれども、そのようなことが行われている、そういうニュースを聞き、本当に心を痛めておられるかと思います。私たちはまた一人の信仰者として、このことをどう考えたらいいか、いろいろ悩んでらっしゃるのではないかと思います。まさにそこには、イスラエルという、聖書に出てくるそのイスラエルという名前、またその土地が、舞台になっておりますので、私たちは無関心ではいられません。むしろ信仰者としてどうこれを祈ったらよいのかと、悩んでらっしゃると思います。 今日また列王記第2を見てまいりますけれども、これは今から、まあ、もう2800年というもう時代が進んで2700年ぐらい前、ことでありますけれども、それはまさに現代の今の世界情勢に影響を与えるような話でもあるわけですね。まあ、この列王記を見ながら、じゃあ私たちは今この時代をどう考えていくべきなのか、少しずつ考えていきたいと思います。で、前回のあらすじでありますけれども、北イスラエルの第13代目の王となったヤロブアム2世に目を留めていました。彼は、まあ、信仰者として言えば主の目に悪であることを行った人でありますけれども、しかし一方では政治家としてイスラエルの領土を取り戻すという大きな業績を残した人であります。で、それは彼の個人の力だけではなく背後に神様の助けがあったからだということが書かれておりました。主の目に悪であることを行ったのにもかかわらず、どうして神様はこのヤロブアム2世を、助けるのか、まあ、それは、そのイスラエルが外国の侵略隊によって、本当に苦しんでいるのをご覧になり、憐れんでくださって、それで神様が救ってくださったのだということでありました。で、今日はその続きとなります。で、今日は2人の王様が出てまいります。南王国の、人ですね、アザリアです。それから、北王国のゼカリア、この2人であります。で、彼らは、どのような王であり、また神様はここにどのように関わってくださったのか、そしてそこから私たちは何を今考えるのか、そういう流れで見てまいります。で、まず最初は南ユダ王国の第10代目の王となったアザルヤから見てまいります。で、今日もいろんな人の名前が出てきまして、いつものことですが人物相関図をアウトラインのところに載せておりますので、それを参照していただきたいと思います。南王国ユダですから、まあ、その図の左側のところですね、丸十と書いたところがアザルヤとなっております。で、まず3節をもう一回お読みいたします。彼はすべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行ったとあります。で、ここで父アマツヤですね、まあ、丸九って書いて一つ上のところに、アマツヤがの名前を書いてありますけれども、まあ、この父親はどういう人物であったかということで、これも前に触れております。アマツヤは、まあ、アマツヤはやはり最初は信仰をきちんと守っていた人であります。ところが徐々にいろいろなことで成功を収めていくうちにだんだん高慢となって、北王国に喧嘩を売るというところまで行きまして、その北王国の当時の王様ヨアシュから、あなたの心は高ぶっているから今はおとなしく家に引っ込んでいなさいと、まあ、そういうふうにいさめられたんですが、しかし、アマツヤは聞く耳を持たないで、その戦争を仕掛けていって、でも、まあ、結局コテンパンに逆にやられまして、最後は 部下に裏切られて、殺されてしまった、まあ、その結果息子のアザレヤが次の王となったという人で、さてそのアザルヤはじゃあどうだったかということですが、今度は、4節ですね、をお読みいたします。 ただし高きところは覗かれなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。まあ、この3節と4節を見ますと2つのことが書いてあります。1つ目は3節にある通り、彼は主の目にかなうことを行ったと、まあ、信仰者として、やはり忠実な部分がちゃんとあったということです。それからしかしその反対、今度は2つ目ですが4節に、ただし高きところは取り除かれなかったとあります。でこの、しばしばですねこの列王記読んでいると高きところという言葉が出てまいります。一体高きところって何ということですね。まあ、簡単に言えば異教の神々を拝んでいた場所のことですね。それが、まあ、高いところにそういう祭壇を築いて拝んでいたから、それを高きところと呼んでおります。で、これ聖書の世界ですので、何か私たちには遠い世界のように感じますけれども、実は日本でも高きところはいっぱいあるわけですね。一番身近な、札幌で一番身近で誰もが知っているのが北海道神宮っていうんですね。で、車で通ってるとそんなによく分かんないんですけども、例えば丸山公園駅からですね歩いて神宮に行くというと、まあ、良い散歩道ではあるんですけども、上り坂になってですね、ちょっとした、まあ、丘の上に北海道神宮が立っております。で、私の田舎、東北の田舎でももう高いところにはほとんど神社というのがあったり、祠が置いてあって、まさに高きところというのがたくさんありました。また、何年か前モンゴルに行かせていただいた時がありました。HBI の、学生の付き添いで行ったわけですけども、でモンゴルは馬とか羊を飼うそういう草原の国でありますが、やはりあちこちに高い丘があるんですね。でその丘に登りますと皆さんも写真で見たことあるかもしれませんけれども、石を積んで、その石の積んだ石の真ん中に木の棒を立てて、いろんなきれいな旗をこう飾っている、そういう場所があるんですね。でやっぱりそれは、その土地の神々を拝む場所だと言われていました。やはりあれも高きところであります。でイスラエルにもそういう場所がたくさんありまして、もちろんそれは律法に違反することでありますから、本当はそういうことをやってはいけないわけですけれども、アザルヤはその高きところをそのままにしておいたということであります。でそのアザルヤがどうなったかであります。それが5節、主が王を討たれたので彼は死ぬ日までツァラートに侵されたものとなり隔離された家に住んだ。王の子ヨタムが宮殿を管理し民衆を裁いた。で、3節4節読んでいきなり5節に来るわけです。で主が王を討たれたといきなり出てきまして、どうしてだろうと思うと思うんですね。確かに彼は、高きところは取り除かなかったけれども、でも主の目にかなうことをした人じゃないだろうか、それなのにどうして、ツァラートに侵されるんだろうか、ここには何の説明もないのですが、平行箇所の、歴代史第二というところを読みますとかなり詳しく書いてあります。その中の一番 大事なところだけ皆さんのアウトラインのところに抜き書きをいたしました。歴代史第2の26章16節というところをお読みいたします。しかし彼が強くなるとその心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は自分の神、主の信頼を裏切り、 った。高濃炭の上で香を炊こうとして主の神殿に入ったのである。はい、なぜこのアザリアが主に打たれていったのかということですが、神殿に入って香を炊こうとしたということであります。で、神殿には祭司だけが入ることが許されておりまして、たとえ王であってもそれは入ってはいけない場所であります。ところがアザリアは勝手にその神殿に入って、その香を炊くっていうのもこれは祭司でしかできないことですが、王直々に香を炊こうとしてしまいます。で、もちろん祭司はたちは王様がやっちゃいけないことを見まして、もう きちんとですね、遠慮なく王様に忠告するんです。王様やめてください、早く出て行ってくださいと忠告したんですけれども、しかしこのアザルヤは全然やっぱり聞かないですね。やっぱり傲慢になっておりまして、いやいや私はここに立ちで香を炊くんだと、まあ、そう言い張っていたら、額にそのサラートが現れてきたと、まあ、それで祭司たちは急いでこの王様を外、神殿の外に連れ出したということが歴代史のところに書いてあります。で、まあ、その日から、この王様は隔離された家に住まわなければならなくなったということであります。まあ、傲慢になっていたんですね。最初は主の目にかなうことを行っていたのに、途中から傲慢になってこういう目に遭ってしまった。さて、これと似たような話どこかにあったなということでありまして、実は最初に先ほど言いました父のアマツヤがそうだったわけです。アマツヤも最初は主の目にかなうことを行っていたのに、だんだんだんだん強くなっていくと心を高ぶらせて、北イスラエルに喧嘩を打って失敗し、最後は裏切られていく、そういう道をたどりましたが、アザルヤも最初は主の目にかなうことを行いながら傲慢になって、失敗していくんです。で、このアザルヤはもう表に民衆の前に立つことはできなくなりましたので、息子のヨタムが代わって、まあ、民衆を裁いていきます。まだ、父親が生きている間はアザルヤはまだその皇太子のような立場でありますけれども、代わって、その政治を司っていきました。まあ、こうして見ていくと、この南王国ユダの出来事でありますけれども、父親は確かにいろんなことで失敗していくんですね。アザルヤは失敗して殺された。でも、すみません、アマツヤが失敗して部下に殺されましたが、その息子にちゃんと王位が受け継がれて、まあ、アザルヤが王となる。で、アザルヤも途中で失敗するんですが、やはり息子のヨタムがそれを受け継ぐということで、王様の血筋が絶えないんですね。いろんな失敗してもうダメかなと、もう殺されたとかということも起きていて、そういう時もう王家の血筋が途絶えてもおかしくないんですが、途絶えないんです。これが南王国ユダの特徴であります。で、じゃあそれに比べて北イスラエルはどうであったかというと、その違いがもうはっきりと分かってしまいます。そこで2人目の王様、次に北イスラエルの14代目の王様になったゼカリアを見てまいります。で、このゼカリアの父、ヤロブアム2世でありますけれども、まあ、最初にもちょっと触れましたが、信仰的には主の目に悪であることを行った人でありますけれども、まあ、それでも神様の憐れみによって、外国に奪われていた領土を回復するという業績を挙げた人であります。で、その息子のゼカリアはどうであったか。 今度は9節10節をお読みいたします。彼は先祖たちがしたように主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。ヤベシの子シャルムは彼に対して謀反を企て、民の前で彼を撃ち殺し、彼に代わって王となった、このゼカリアは今度は南王国の王様とは違いまして、最初から主の目に悪であることを、行った人であります、具体的に言えば、初代の王様ヤロブアム一世が持ち込んだ罪、それは金の子牛を作って人々に拝ませたという罪でありますけれども、その金の子牛を拝ませるということに関しては、そのままさせていた、ヤロブアムの罪から離れなかったというのはそういうことであります。でこのゼカリアの王様としての期間はどれぐらいであったかと言いますと、たった6ヶ月なんですね。8節に6ヶ月の間王であったと書いてあります。でそのじゃあシャルムという人に暗殺されるんですけども、じゃあそのシャルム次の15代目の王様になっていくわけですが、じゃあそのシャルムの王様の期間はどれぐらいだったかと言いますと、13節に書いてますが、たった1ヶ月なんですね。1日天下という言葉が日本語にありますけども、本当にわずかな期間しか王様になれなかった。本当に目まぐるしく北イスラエルでは王様が変わっていきます。で、そのゼカリアのことに関してですけれども、12節にこのように書かれております。主がかつてエフに告げられた言葉は、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになったというところが書いてあります。で、人物相関図の北イスラエルの方を見ていきますと、10代目の王様にエフという人がいます。で、エフから数えて1,2,3,4って下の方に14代目、ですね、すいません、これちょっと丸11が飛んでるんじゃないかとありますけれども、丸11と、飛ばしてますね。ゼカリアがこの4代目に4代までイスラエルの王座につくということですけれども、このエフの時に預言者エリシャによって、王様となった人、このエフがそうですね。で、このエフは当時北イスラエルにはびこっていましたバール礼拝を、一掃するという華々しい業績を挙げた人であります。ただ金の子牛だけは手をつけなかった、先ほど言いましたね、金の子牛、やはりエフはやっぱりそこには手をつけなかった人であります。でその結果エフはどう言われたか、神様からどのような評価を受けたかということで、これが列王記第2の10章30節に書いてありますので、そこをお読みいたします。あなたは私の目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座につく、とあります。で、このアハブの家に対して、よくやってくれた、それはバール礼拝を推進していたのが、アハブでありまして、アハブとその妻イゼベルでありましたけれども、それを一掃してこのイゼベルを倒していったわけです。 ですね、そのことに対してよくやったと言われたわけです。それで、あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座につくということを言われました。で、4代目というちゃんと具体的な数字がちゃんとあるんですけども、まあ、人間的に言えば4代は続くんだと、大体4代続けばいい方かもしれないですね。大きな、成功した家とかありますけれども、それでも大体2代目は道楽をして家を潰すとかっていう話があったりしますけれども、4代目まで続くと言われて、喜ぶことかもしれませんけれども、しかし、これをですねダビデの場合と比べるとどうかってあります。ダビデは何と言われたかですね。ダビデは南王国ユダにつながる、最初の人になりますけれども、そのダビデの方にはこう言われてたんですね。これもアウトライン書きましたけども、サムエル記第2の7章13節です。私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てるって書いてます。常しえまでも固く立てる。常しえっていうのは永遠ということです。4代とか5代ではですね、永遠に固く立てる。つまりダビデの王座は永遠に続くんだと言われたんです。はい。先ほど F 北イスラエルの F の方では4代目まで、あなたの王位は続きますよと、言われまして、しかしダビデの方はもう最初から常しえまで、続きますと言われました。この差はもう誰が見たって歴然としております。神様からあなたはよくやり遂げたと、高く評価されたF であったんですが、4代目のゼカリアでその家は途絶えてしまいました。ところが南ユダ王国はダビデの血を引いておりまして、その王位はいろんなことはありました。あるけれどもきちんと受け継がれていくんです。この違いはもうかなり大きいですね。で、今まで交互にっていうか南王国見たり北王国見たり、いろんなことがあるな、どっちがどっちかがよくわからないと、混乱することもたくさんありますけれども、でもここで少しずつはっきりと分かってまいります。北王国と南王国では確かにいろんな王様が出ます。で、でほとんどがですね、主の目に悪であることを行うような人たちなんですね。時々素晴らしい王様、この後もヨシアという素晴らしい王様が出ますけれども、でもほとんどが主の目に悪であることを行うという、信仰者としては非常に失格ばかりの王様が続くんです。これが神様の国の王様なんだろうかというくらいであります。ところがですね、そういう信仰者としては落第ばかりの王様が続くのにもかかわらず、南王国はこの王様の血筋が絶えないんですね。でも北イスラエルのことを見るならばですね、今日のところでも本当に次々にクーデターでいろんな王様が立って、それはもう血筋なのか全く関係ないですね。いろんな人たちが血筋とは関係なく王様になっていく、これが北イスラエルの現実でありました。でそういうのを見ていったらですね、いやこれはもう今日のところでは確かにこのアマツヤ、アザルヤ、ヨタムというふうに王家の血筋は受け継がれて 言ってるようだけれども、どこかで必ずもう途絶えちゃうんじゃないかと。北イスラエル見たらもう、どんどんどんどんいろんな、関係のない王様が立っている。だったらもう南ユダにおいても、もうダビデ家の血筋は絶えて、別の人が王様になるということは当然あり得るじゃないかと思うわけです。ところが私たちはもうこの結果を知っているわけですね。確かに北王国イスラエルはもう完全に、その血筋は全く関係なくなってしまいますけれども、南王国ユダに関しまして言えば、ダビデ家の血筋は絶えなかったということを知っているんです。で、どこで分かるかと言いますと、ダビデの末からお生まれになった方がいるわけですね。イエス様が私たちのところに人となって来られて、真のイスラエルの王様となってくださった。つまりダビデ家の血筋は途絶えなかったというんです。で、これそれにそのことでサムエル記第2の7章13節ですね。私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てるということが、実はこれはイエス様のことを指しているということがわかるわけです。常しえまでもって言ってもですね、人間はどっかで何かあって血筋は絶えるはずですから、もうそれが当たり前ですから、常しえまでなんていうことは絶対にありえないはずなのに、もうイエス様がその約束を果たしてくださっています。いろいろな信仰者としてはもうあやふやな、あるいはもう弱いところばかりの王様、傲慢になっていく王様ばかりであったのにもかかわらず、神様の約束は絶対に破られなかったんですね。人間の側から見ればもう本当にこれどうなっちゃうのかっていうぐらいでありましたけれども、そしてもう主の目に悪であることを行うわけですから、神様を裏切っていったのにもかかわらず、神様は私たちを裏切らなかったんです。ダビデに語った御言葉をそのまま実現していった。今日の箇所から、2つのことを、教えられるわけですけれども、一つ目として言えることは、過去を振り返ったときですね、列王記であったりサムエル記であったり、振り返ったときに、神様があそこで約束してくださっていた御言葉、F に関して言えば4代目まであなたの王家は続くんですよ、でその通りになっていったということ、そしてまたダビデに語られたその常しえまでも固く立てるという御言葉はイエス様によって成就されたんだという、これまでの過去のことを振り返っていくならば、神様の御言葉は確かであったということがわかるわけですね。約束は絶対破られない、一度語ったことは取り下げられることはないの。これが今日の箇所から教えられる一つ目のことであります。で、じゃあ今日の箇所から二つ教えられることの、じゃあ二つ目ということは何かということになりますが、それは今一つ目のこととして過去のことを振り返りました。で、過去のことを振り返ったときに主の約束は確かであったということが分かりました。では二つ目に分かることは今度は未来のことであります。過去のことが確かであったというのなら、未来のことも確かであると考えるのは自然ではないでしょうか。過去のことは確かにその通りになったけども、いやいや未来のことはもうこれからはもう時代はもっと難しくなるから、いくら神様でも分かりません、もう約束は破られるかもしれないという、そう考える方がおかしいですね。過去が確かで、いろんなもう、ひどい王様が続いて、過去この列王記の時代だって本当にひどい時代だったわけです。 今もひどい時代だと皆さんは思うかもしれませんけれども、人間のやってることですから、どんな時代も神様にとってはひどい時代なんですね。そのひどい時代であっても神様の約束が破られなかったわけですから、これから未来のことにおいても破られることはないはずだ、そういうふうに考えることができます。で、まさに今皆さんが心を痛めておりますイスラエルとパレスチナの、紛争のこれからのことですね、早くもう停戦になってほしい、早くその苦しんでいる人たちが解放されてほしい、本当に世界中の人たちが心を痛めております。またそこには現実のイスラエルという国が関わっておりますので、そのイスラエルという国をどう考えたらよいか、信仰者として私たちは戸惑いを感じます。同じクリスチャン、キリスト教ですと言いますけれども、そのイスラエルという国、今の国を、支持する人たちもいれば、一方ではやはり批判する人たちともいて、いろんな意見が飛び交っているんですね。で、どちらがどうだっていうことは今私は言いませんけれども、ただ今日の箇所から一つだけ言えることがあるんです。もう一度言いますね。まず12節をもう一度読みます。主がかつてエフに告げられた言葉は、あなたの子孫は四代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになった。何度も言いますけれども、聖書で神様が一度語った言葉は、その通りになっていく。聖書自身も、その通りになっていくのだと語りますけれども、現実に本当にそうなっていきました。これがですね、もしそうならなかった、4代まで続くと言いつつも、いや3代で終わりましたとかですね、もうちょっと続きました、5代6代まで行きましたというふうに語ったことと起きたことがずれていた、違ったというのであるならば、私たちは聖書を信じません。信じる価値ないわけですね。しかし聖書というのは神様が語った言葉がその通りになったということが何度ももう確認されているわけです。だから私たちは聖書を信じるわけです。一番もう確かなことは、その先ほどダビデに語った常しえまでも固く立てるということがイエス様によって成就されていったということを私たちは見ているわけですね。2000年前イエス様が私たちのところに来られて、ゴルゴダの丘で十字架につけられていったということがちゃんと聖書に出てきてるんです。その通りになっていく。それを見たときに私たちは、聖書は本当に信じるに値するものであるということで、ここに私たちの命があるんだなということが理解できたわけですけれども、じゃあ聖書はこれからのことについてどう言ってんでしょうか。もちろんいろんなことを、週末にはこういうことが起きますよということは書いてあります。でもそれが具体的にこうでああでということはなかなか書いてないですね。でも確かなことは一つ、いえあるんです。確実に分かっていることが一つある。2000年前ダビデに語られた通りに、イエス様がダビデの末として来られた、というのであれば、そしてまたイエス様が、その来られたイエス様が、私は再び来るのですということで、改めて新しい約束を私たちに与えてくださいましたけれども、そして私たちはそのイエス様を待っているわけですが、 その約束は必ず成就するということであります。とこしえっていうのはそういうことですね。2000年前でもう終わりましたじゃないです。これからもそれがイエス様の王座は続くわけですから、必ず、イエス様は神の国、本当の神の国を与えるために私たちのところに来るわけです。これが未来への約束であり、私たちはそれを信じています。なぜ信じられるか、語った通りのことが過去その通りになっていくからですね。で、今の時代、しかし一方ではこのような戦争が起きていく、人が殺されていく、私たちはどうしたらいいんだろうか、あります。で、それはについてはイエス様自身も週末が近づくとこういうことが起きますよということを弟子たちに教えておりまして、全てを見ることはできません。今日はその一箇所だけ最後に触れておきます。アウトラインの一番下に書きましたけれども、マタイの福音書の24章12節13節というところですね。そこを読みいたします。不法がはびこるので多くの人の愛が消えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。不法がはびこるのでですね、つまり、この、少し前、12節の少し前には偽預言者も現れるんだと言っています。つまり将来こういうことが起きるのだ、とかいろんなことを言う人たち、やはりこういうふうに、世界が不安の中になります、落とされますとみんなどうなるんだろうと心配になって、それで、いろんな人がいや将来こうなりますよとかですね、そういうことを言い始めるわけですね。で、そのほとんどはっていうか、全てはと言っていいくらい偽預言者が現れて、いや将来こういうことになるとか、皆さんはこっちをこうしなさいとか信じなさいというようなことが起きていくわけです。で、私たちはそういう言葉を聞いて惑わされるわけですね。あ、この人が言ってるんだからこっちかもしれない、あの人はこう言ってるからいや あっちかもしれないっていうふうに惑わされますけれども、私たちはそういうものに惑わされないんです。なぜイエス、本当の預言者として来られたイエス様が語っている言葉を知っているからであります。不法がはびこる、これはもうその中に戦争とかそういうことを言われるでしょう。あるいは戦争ではなくても、いろんな嘘偽り、そういうことをまさに本当かであるように語られていくということが起きる。で、多くの人がの愛が冷えていきます。自分の人を愛する、人を憐れむというよりも自分の正しさを主張して、ぶつかり合っています。それがこれからの時代ますます、そういうことになりますよとイエス様は言われました。でもじゃあ私たちはどうするかと書いてますね。最後まで耐え忍びなさいって言って、耐え忍ぶということは、それがもうこれから先はなくなりますよというんじゃなくて、その中に私たちは置かれていくんだということです。まるで、その嵐の中に私たちがもう立たされて、ますますこの風や雨やそういうものが激しくなるようなところに置かれていくんです。でも耐え忍びなさいと言われます。ただ単に我慢、いつまでだろうか我慢しようというのではなくて、本当にその中で祈らされていくわけですね。先ほども皆さんと一緒に主の祈りを祈りました。その中で御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、イエス様はこう祈りなさいと教えてくださったわけです。祈って何が変わるんですかと、私が祈っても戦争の地で子どもたちが殺されていくんじゃないか、人々が泣き叫んでいるんじゃないか、 私の祈りが何の働きなんだろうか、何の力もないと思うかもしれないけれども、でも主が祈りなさい、そして耐え忍んでいきなさいと言われるならば、私たちはそうしていくんです。必ず神様がこの地に御国を与えてください。必ずこの苦しみをの時、人々の涙を拭って喜びに変えてくださるのだ、信じて待ち望んでいくんだ。私たちはそのためにこの地に信仰者として置かれているんだろうと思います。この主の約束を信じながら、またこの1週間を歩んでまいります。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは神様の御言葉を、命の御言葉と信じて、またあなたの御子イエス様を救い主と信じて救われたものでありますが、しかしこの時代、この世を見ていくときに、本当に泣き叫ぶ人たち、苦しみの中におられる人たち、そして今このように、今私たちは平和の中に置かれていますけれども、戦乱の中で一人一人の命が奪われていくという、そういうことを見るとき、私たちは何ができるのか、何もできない、本当に悲しくなりますけれども、耐え忍びなさいとあなたは言われます。そして祈りなさいとあなたは言われます。どうか主よ、私たちの祈りを聞き届けてください。本当にその泣き叫ぶ者たちのところに、あなたの助けと救いを与えてくださいます。何よりもあなたご自身がこの地にあなたの御心を成し遂げてくださいますようにとお願いいたします。一人一人さまざまな、また個人的な悩み苦しみを抱えつつ、今ここにあなたの御前に一人一人が座っておりますけれども、そこにもあなたは変わらずに助けを与えてくださいますようにお願いをいたします。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。